皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月23日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金利上昇が止まらないです。あっという間にアメリカの長期金利は 3% を超えまして、今実は世界の先進国の中でアメリカが突出した高金利国になってきたんですね。まあ、びっくりしますね。短期金利の方もますますこの最近また上昇姿勢が強まってきておりまして、一番短い1ヶ月ものの金利でも 2% を超えるのそう先じゃないと思うんですね。もちろんそのライボ、国債の金利の上にですね、銀行のスプレッド、信用力が乗った金利の方はですね、もう 2.2% 半ば来ておりますから、こっちは 3% が見えてきたという状況で、これあっという間にですね、アメリカは高金利国ですね。そして、今日本とアメリカの貿易を見ますと、日本の黒字の状況が続いているわけで、アメリカは中国との貿易の交渉をやっておりますが、あれ、なんか私は、非常にアメリカの中は貿易問題についても厳しいんじゃないかと思うんですね。今回アメリカが中国との間の交渉をやる中で、とりあえず制裁は一旦しないことになったと。例えばアメリカの大豆に対する輸入をもっと増やすとかですね、なんかいろんなことやって、とりあえず合意したってことに対して、あるいはそのアメリカの中国の通信会社に対する規制を、制裁を解除するっていうことについてですね、まあ、というか実際に制裁をしないということになったんですけども、アメリカ国内で結構批判が大きいですね。トランプ支持層の中には、本当に中国からの輸入を止めるということに、ものすごい、興味を示した人たちがたくさんいるわけですね。ところが反対に中国の方がアメリカからたくさん物を買うという形で決着したわけで、そうするとアメリカの中で中国からの輸入を止めることを待ってた人たちにとってみれば完全に肩透かし食らわされた形なんですね。やっぱりそのトランプの支持基盤というのは非常に産業も衰退したところが多いですし、農業とか、まああとローテク関係多いですから、これは私は簡単に収まらないんじゃないかと思うんですね。前にも申し上げている通り、アメリカの選挙というのはとにかく、雇用が第一なんですよ。雇用を増やさない限り全然ダメで、しかも金利上がってきてるから、アメリカの生活者や企業の景況感は悪くなってるはずですね、あれ。まあその政治的にその統計だとか、景況感を偽造することはいくらでもできますから、まあそれは景気って話にしてるんでしょうけども、基本的には金利上がってれば相当な不景気になってきてるはずで、しかし、そのよく見れば日本からの黒字がものすごいものがあるわけですね。まあアメリカ赤字になりますけども、これ目つけらんないはずないわけで、今多少為替円安になってるけども、ますますこれ危険なことで、なんか私は85年のプラザ合意の直前の感じをよくするんですね。で、あの時も同じでアメリカの金利も上がり始めちゃって、要するにアメリカ国内で需要喚起したら一気に輸入が増えちゃったんですね。まあ今のアメリカも似たようなところありますね。で、結局それがものすごい円高ドル安という形で政治決着に行ったわけですね。今回もそうなるんじゃないんでしょうかね。まあいずれにしましてもその金利上がって、アメリカで金利上がりましたから、世界中からアメリカに引き続き金が集まってきてるんです。戻ってきてるんです。だから、アルゼンチンをはじめとした中南米諸国、それから最近はトルコ、それからイタリアですね。まあ理由は、まあいろいろあるんですけども、とにかく金が抜けてるわけですよ。金が抜けてるから、どんどんその、それぞれの国で通貨が下がったり、株が下がったり、あるいは金利上がってるっていうことで、間違いなくこれ世界規模の信用収縮。で、もうベネズエラだとかアルゼンチンに至っては完全に金融危機の状況にも入ってるわけですね。で、これがだから続きますと、これどっかで世界の雰囲気一変するわけでありまして、まあ本当によく注意していかなきゃいけない局面ですね。金利が上がると全部終わりなんですよ。相場物は全部終わりだし、資源だって不景気になるから値崩れするし、不動産は当然ダメだしね。まあ金利上がったらまあ普通金融ってすることないんですよね。 寝てるのが一番だったもんで、で、金利上がった時に巨大な不正が発覚したり、あるいはその損失が発覚したりしますから、政治問題にもなるんですね。で、今回は各国政府とも、金融の救済に使う金がないですね。だからなおさら危機が起きたということは言わないんです。救済する金があったら、そら大変だ、どうしようって話になるんですが、救済する金がないときに、さあ大変だって言ったら政治が後がなくなっちゃうんで、金がないときは政府は口が裂けても大変だって言いません。何が潰れてもどうしても寝ようがこけようがですね、大したことないと言い張るしかないんですね。それがその金がないときの政府の姿でありますから、決してそれ問題がないということと違いますから、誤解しないようにしていただきたいと思いますね。それにしましてもまあ今のこの日本政府見ても、もう完全に安倍内閣死にたいですね。とりあえず懸案の法案だけ片付けなきゃいけないということで、まあ国会で無理押しをしておりますが、まあどうせこれ日米原子力協定や日米安保まで見直しになってくるでしょうから、まとめてこれ全部取り替えるときは来ますよね。だから個別の法案がいろいろこう問題などもあっても、あるところで全部まとめてこれ法案の廃止だとか取り替えになるはずですね。韓国もそれやったし、今マレーシアがそうですよね。だから日本もそれ来ますから、あんまり一つ一つ慌てることもなくて、逆にだから恩義大切にいかないとね、変な法律でですね、一時的にその法律が発行したがためにその間にひどい目にあったってとかなわんですから、それからその変な法律を盾にですね、また社員をいじめたとか言うとですね、それは後で経営者の方も偉いことになりますから、まあ先をよく見て、まああんまり変なですね、ことには乗らないことですね。それからこれますます自民党は地方選挙で大変ですね。やっぱりああいうですね、たわけたその国会の答弁は国会の場でしか成り立たないわけで、地方に行ったらそんなもん全然成り立たないわけですから、これ地方選挙で自民党どんどんボロ負けしていきますよね。だからまあ、ああいうのやってくると、地方としてこれからどうするかって話になっていくんですね。要するに中央から金をもらってくるっていう政治が行き詰まってる以上、地方は自分たちで何とかしなきゃならないわけなんだから、まあその辺の、まあ、なんて言いますかね、チーム作り、地方同士横に手をつなぐとか、地方の民間人がなんか頑張るとか、それぞれ手を打たなきゃいけないわけで、まあ自民党がずっこけた後っていうのは、言ってみれば、後がないということですから、幕府が倒れた後の幕府みたいなものになりますから、まあそれは自分たちでやるしかないというふうに考えていただいて、ここはやっぱり先を見越して横に連携しながら積極的に動いていかないといけませんね。やっぱり何度も言いますが、やっぱり地場産業というのはすごく重要な課題です。何か一つ種を見つけてきて、まあ一つや足りなければ二つ三つ見つけてきて、どれかここでもどれか残るように新しい産業を育てていくってことがものすごく重要ですね。まあこれからその健康ということがすごく重要になってきます。日本の場合はですね、健康寿命は大変長い国であります、世界の中では。でもやはりまだ、年金との関係で、もう少し健康寿命を伸ばさないと危険な部分が多くてですね、まあ私どもは前々から安心できる社会インフラ、病気にならない生活、ストレスのない職場ということを健康の三本柱として言ってるわけですが、まあこれは日本に限らず世界でも重要なことでありまして、で、あとはだからそれをいかに横のコラボレーションで作るかですから、まあその辺のなんか、絵図面っていうのを書いたのがいかん。だから国会でも安倍内閣、自民党がやって溶けてるのを見ながら、じゃあ何をするんだと。安倍の批判したって、まああんな、あれ以上ひどいのいないんだから、まあ仕方ないんですね。まあ最悪のものは出てきてますから。で、ですから、それよりやっぱり、次どうするかですよ。そっちの方がはるかに重大な問題で、自民党だって多くの野党だって、安倍内閣溶けたら、あとは何も多分できないでしょう。で、ということはもうすでに何もできないんだからもっとできなくなるわけですよね。さらに問題が吹き出してくるわけで、まあ、そこのところが一番大事なところです。日銀だってですね、ゴミ溜めのような貸借対照表どうする気ですかね。総資産で500兆円を超えてますよね。しかも国債だとか変な株だとか不動産投資信託だとか外貨だとか貸付金だとか、よくまああんなにゴミ溜めにしたもんですよね。中央銀行の貸借対照表を。あれってまるでですね、そう、戦争を負けた時の日本のその軍需企業だとか、皇室財産の姿によく似てんじゃないですか。あれ、あまり資料残ってないんですけども、時々なんか出てんですよね。実際戦争を負けた時に、その日本の、まあ、企業や、まあ、大金持ちはどんな財産を持ってたかですね。 売り払えるものはほとんど売り払ってんですね。植民地の会社の発行した社債とか株とか、誰も買う人いないじゃないですか、あれ。で、自分で買うしかないですよね。あとはやっぱり不良債権化した、いわゆる固定貸しって言うんですよ。固定貸しになっちゃったものとか、もうほとんど流動性ゼロのものを最後全部引き受けざるを得なくなるんですね、あれ戦争末期っていうのは。だから戦争終わった後って本当ですね、そのお金持ちだとか、あるいはその有力企業だとか、まさに皇室だとか、財産ってゴミダメになってんですよね。もちろん皇室財産は公開されてないのもあるようでありますから、それは見たことないですけども、あくまでも進駐軍が公開した資料の中での範囲でありますけどもね。まあ本当、よく似てればね、結局なんかもうどうしようもないからみんなが売ってくるものを最後買い取らざるを得なくなったと。むちゃくちゃその金を出して証券買い取って円安株高にするしかなかったということでしょ。その結果がですね、巨大な中央銀行ゴミダメになったということで、あれをどうするかですね。今のこの日本の状況だとなかなかハイパーインフレにならないと思うんですよ。世界最大の債権国でありますし、国内で金融危機が起きれば海外に置いてあるマネーを国内に戻してきて、で、穴を埋めることになりますから、むしろ激しい円高になります。物価下がってきますんで、なかなかハイパーインフレにはならないですね、日本はね。そうすると、これ、ハイパーインフレにならないでゴミダメをきれいにするってのは非常に難しいことで、どうするんでしょうかね。まあ、日銀の、次の総裁は相当大変なことになるんじゃないですか。で、結局だから考えられることは、暴落ですよね。円高、株安、それから国、債券安、金利は上がる。金利が暴騰するっていうのは別に経済が、活況停止で金利上がるんじゃなくて、社債、国債、地方債が投げ売りされる。電力債も投げ売りされる。買い手がいないのにこう投げ売りして資金繰りをつけようとする連中が出てくる。だから価格が暴落する、イコール金利が急上昇すると。で、それでもう企業にしろ、それから国にしろ、大混乱になると。今実際に世界でそれ起き始めてますよね。アルゼンチンなんか物価上昇率が 25% で短期金利 40% ですよね。もうアルゼンチンの100年債なんつったらもうどうです？値段が100のものが80ぐらいでしょう。それはもう誰も買う人いませんよね。債券ってですね、それ、ほとんど数ポイント値段が動いただけでも大騒ぎですからね。それからあれ、トルコだってあれもう金利、長期金利 15% 超えてますよね。いやだから新興国なんかほんと大変な話で、だから弱いところから順番に金利上がっていくんですよ。だからこれ、ドル圏なんかも全部それ広がってますから、どっかで日本も、これ日銀が今の政策をやめた時に、すなわち安倍内閣崩壊した時にですね、いきなりゴーンと金利上がるんだと思うんですよね。それこそこうなんか今まで貯めていたものは一気にこう吹き出すような形で。あれ戦争終わるまでってですね、円ドル為替レートっていうのは当然統制金利です。統制ですよね。実際にその取引行われてないんだから戦争中だから。で、4円なんぼなんですよ。1ドル4円何十銭で。あれ戦争終わってもどうでしょう。1ヶ月経たない間に13円ぐらいなんですよ。1ドルがね。米軍が持ってきた軍費を買い取った時の為替レートってそれぐらいだったと思うんですが、それがもう数年後には1ドル600円ですよね。だからもうものすごい勢いで円が当時は減価したんですよ。しかし今この状況だと円そのものは減価するように見えないんで、同じことが起きるとしたら国債の値段ですよね。国債の値段の暴落はあり得るわけで、金利の急上昇じゃないですか。あれって本当に国とか地方自治体が本当になんか予算組めなくなる。そしたら今度は当時のドッジの経済安定化のように超均衡予算を組んで国債発行ゼロで予算を作り直すという全く新しい政府にするしかないですね。もうマレーシアなんかは消費税率をゼロにしましたから消費税なくなるわけですよね。で、ですからその分財政も縮めるしかないわけで、要するに政府と国民の間で金の使い道を、これ、金の使い方を変えるわけですよね。非常に大きなその変化を生んできます。日本もですからその通りで、もう今、とにかくですね、政府におんぶり抱っこの状況が続いちゃって、その政府が金なくなってくるとか、来始めてんだから、それはなかなか大変なことですよ。一方、民間の銀行なんかは、中央銀行に、日銀に388兆円の当座預金を預けてますね。あの金を上手に国内で投資に回したら随分世界は変わるわ、世の中変わるわけで。だから日本は実は 金は持ってんですよ。ところがその金の持ち主がどうしていいかわからないんで、ビジネスモデル崩壊しちゃって、もう立ちすくんでるっていう、ただそれだけの状況で、あれちっと知恵つけてですね、まあ、しゃ国は随分また未来志向型で蘇ってくる部分もあるんだと思うんですね。まあ、全部とは言いませんけども。まあそんなことですから、金利の上昇ってことになると、本当にこの国の天地返しが起きますよ、これ。本当にこの30年近く金利は下げ続けてきて横ばってたわけだから、この天地返しが起きるわけで、その時やっぱり日本って全部変わることになるんでしょうね。で、その瞬間でもアメリカも完全に金融危機になってるんでしょうから、まあ向こうも変わるし。で、安全保障上は、まあ北朝鮮もなんか今ごたついてるように見えますけども、まあ和解の方針がなくなることはないでしょうから、まあ米軍も撤退するでしょうし、で、中東は結局戦争だから、まあ中東の方行くでしょう、米軍もね。で、まあ行くのは行って、でもまあしかし大して役にも立たないで、まあそのまま終わって、まあ戦争も終わりということになって、結局アメリカもイスラエルももう戦えないということになって終わるんだと思うんですよね。で、それは重大な結論で、やっぱりこの今までのような軍事大国の時代はもはや終わったと。非常に大きな21世紀らしい結論がここで出てくるんだろうと思いますね。まあそういうことを考えたときに、今回その経済から先にこう締まり始めたっていうのは非常に興味深いことで、アメリカドルこそですね、まあこの20世紀から今までの世界を動かす一番の道具だったわけですね。ドルが動いて戦争も動くし、経済も何も動くという、そのドルをアメリカが回収してるわけですよ。金利をずっと上げながら。で、これでその様々なところで米国内にも海外にもデフォルト騒ぎが起きてくる。そしたら最終的にはそれ踏み倒しの世界ですよね。払えないものは払えない。だからまあこれで大体終わりになるわけですよ。一つね。だからまあ最後の金利上昇でこれで決着を、ドルについても軍についても決着をつけようってことだと思うんですね。非常に大胆な政策だと思いますが、まあやっぱりもうアメリカはあの赤字に耐えきれない。アメリカ国内の衰退に耐えきれない。まあ軍ももう耐えきれないっていうことだと思うんですよね。まあそれが一つこうやって結論が出てきたことだというふうに思います。で、やっぱりこれは日本国内で起きましたら、じゃあ金利払いがあったら住宅ローンどうするかですよね。あれやっぱり特性例しかないですよね。かつてアメリカのルーズベルト大統領が1933年頃ですね。まあ、アメリカ経済止まっちゃって実質的に特性例みたいな形にして、アメリカ人がその住宅ローン破産しないように手を打っていくわけですよね。まあ、その支払い不能になった債権を国が買い取るとかね、いろいろやるわけで、やっぱりここはちゃんとつなぎ時ですよね。ここはやっぱりその超低金利時代の融資になりきっちゃって、人たちには一旦これは特性例するしかないですよね。で、特性例した上で、まあ次どうするかですよね。その大技をかけなきゃいけないわけで、今のあんなですね、その東大和法をですね、こう繰り返してやる連中には一切できないことで、まあ今世界中見てもこう、なんか経営者感覚の人ね、がやっぱりその国を運営してるんじゃないですか。やっぱり日本前風にしないと、難しい。経営者だって自分の金儲けしか考えないような経営者は全然ダメですよ。昔よく言いましたけどね。そういうのはダメで、もっとやっぱり、まあトランプみたいにとは言いませんけどもね。まあ本当に決断力と行動力と先が見える人がやらないと、これはなかなか難しいと思いますね。もう金利上がって、日本で金利も上がってきたら、それは大きな騒ぎで、まあ実質的にはしかし、経済そのものはデフレですから、実質の金利ってのはそれは上がらないんだね。むしろ下がっていくわけで。だから債券市場と国民の経済がそこで真っ二つに割れる。崩壊するってことですね。その関係がね。なおち国債市場が崩壊するってことですよね。それは。それは大いにあり得ることなんだろうと思うんですね。まあだからこう、安倍内閣の話だってね。あれまだまだ出てくるんだと思いますよ。中村知事もなんかあれ、意地悪だよね。あんな資料があるんならさ、2年前に出しゃいいのにね。一番初めに。安倍さんあんた可決案とこうやってんじゃないのよって一番最初に持ってくればいいのにね、今頃出してきてね、まだなんかありそうだよね。これでなんか終わりって感じじゃないもんね。で、安倍氏がこう寝るとまた出してくんでしょ。なんか面白いよね。でもあんな風にやってるとどっかで本当に耐えきれなくなって倒れちゃうわけで、まあ役所の方も雰囲気当然変わってきますよね。と誰に忖度したらいいかでしょ。今度は忖度が仕事なら誰に忖度するかが今度大事になってきますから、これ形勢変わると一気にこのバランスが崩れますよね。 傾いた船が荷崩れを起こすと一気にその転覆しちゃうことがあるじゃないですか。今のなんかアベマルってなんか荷崩れを起こす寸前のですね、傾いた船みたいに見えるんですよね。役人やメディアが忖度する先を変えると一気に荷崩れするんじゃないかと思うんですね、あれ。まあ、その時ですよ、金利の上昇とかすごく警戒しなきゃいけないんで、まあ、日本も一言ではありませんからですね、この先はよく気をつけてまいりましょう。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金利上昇が止まらないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。